Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月25日になりました。
はい、
ですね、ちょっとだけ前になったんですけれども、はい、皆さんにお礼も言いたいなと思う出来事がありました。
はいはい、
半径 E9 という音楽祭がですね、はい、もうご報告ですね、無事に
終わりました。
はい、たくさんの方に、
本当にたくさんの、またラジオをね聞いてきてくださった方も多かった。
結構声かけられた。
はい、もうびっくりしました
な。
嬉しかった。本当に
すごいことでした。
うん、
最初にお芝居がちょっとあって、でゲストの方が、で僕のライブがあるというね、はい、2日間そういう構成だったんですけど、お便りが来ていますね。
はい、そうなんです。小春日和さん、ありがとうございます。原田さん、慎吾さん、こんにちは。半径 E9 行かせていただきました。ライブが素敵だったのはもちろんですが、楽しみにしていたメロンの気持ち、お芝居ですね、これ。仕事帰りに行ったのですが、疲れを忘れさせるぐらい面白くて、あっという間に時間が過ぎました。2日しか上演されていないのがもったいないですね。
わあ、ありがたい。
はい、ありがたいですね。
こっちも来てますよ。は
い、
ハッピーローズさん、
ありがとうございます。
原田さん、慎吾さん、半径 E9 素敵な会場で大満足のお芝居、演奏、ライブとても楽しかったです。ハヒフノカの3人揃ってのお芝居久しぶりで嬉しかったです。映画の時のように笑っていいのか遠慮気味でしたが、やっぱり笑っちゃいました。それにしてもお芝居って感動や満足感が大きい分、演じる側は稽古や舞台準備など2日間じゃもったいないですね、というのが来てますけどもね。
はい、
合宿のように毎日やってたんで、最後の終わったら急に寂しくなるという ねえ。
なんか小春日和さんは一切関係のないメロンパン買って帰ったそうです。
なんでや
メロンの気持ちやったから、
メロン感が残った。めちゃくちゃめっちゃ可愛らしいな。
ね、
いや、またぜひね、
はい、
皆さんに来ていただける、半径 E9 の3回目も、
はい、
やりたいよねという話。
来年ね、はい、またやりたいです。
E9 さんの方からも出てますので、これが、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
お礼ということですかね。
はい、
ということで、急にお礼言われてもとね、初めて聞いてくださってる方もおられるかもしれませんが、サウンド版半径 500m という番組でございまして、はい、半径 500m というのが、京都で非常に人気のフリーマガジンでございます。
そうなんです。
炎上さんが、この遠慮なくそうなんですと言ってる炎上さんが編集長でございます。
はい、
でこれあまりにも面白いからフリーマガジンが、編集長のこぼれ話のラジオどうやということで始まったのが、はい、このサウンドは半径 500m ということです。はい、でまあ、そのということもありましてですね、そのフリーマガジンの記事の中からの紹介とか、こぼれ話ということが番組の柱になってまして、で炎上さんがもう一つおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを出しているので、2つのフリーマガジンが柱になったラジオということになってます。聞いていただくと、はい、フリーマガジン面白そうやなという気持ちになります。でもまだ読んだことがないという方はご安心ください。
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、そのフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています。
はい、
これサイン付きということに、
そうなんです、そうなんです、
なっております。
はい、
ということでございまして、遠慮なくどんどん送っていただきたいし、何かあった時の感想なんかも喜んでおります。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所の前忘れず間違わず書いてください。ということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。 お風呂の新習慣フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットブルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営む斉藤。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それが斉藤。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほども説明したんですけど、うん、半径 500m というフリーマガジンの中で、
はい、
記事になったもの、
はい、
そのこぼれ話を聞くんですが、
はい、
一つのバス停がきっかけになっております、
うんうん、
でまあ、このコーナーではクイズをね、編集長の方から一つ出してもらう、まあ、よくあるのはそのバス停はなんていう名前でしょうというバス停当てクイズ、時にはお店の名前も、
はい、
今日どんな、
今日はね、いろいろ考えたんですけど、はい、お店の名前にしました。
あ、そうですか。
うん、
お便りが来ております
。は
いい年してあきちゃんさん、炎上さん、花田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく癒される放送ありがとうございます。最近のバス停当てクイズの、
うん、
バス停クイズの炎上さんのヒントは絶妙で、
はい、
ちょうどいい感じで考え応えもあり、うん、楽しみに挑戦しています。
あー、そっか、やっぱりな、なんかね、ちょっと手応えはあったんですよ。いやいや、本当に最近なんかいい感じなんじゃないかなと思って。
うわ、すごいですね。い
や、こういうお便りすごく嬉しい。
嬉しいですか。
はい、すごく嬉しいです。で
チクッとやられてますよ。
はい、
お嬢場クイズがお休みしているようで復活していただければ幸いです。よろしくお願いします。いただいております。
そうですね、はい、そうです、
はい、それもあるんですが、とにかくは今日はお店の名前、はい、
そうなんです、はい、でね、バス停はね、
はい、
カラスマ今出川なんですよ。それでも今回リスナーの皆さんにはクイズを出しますが、うん、原田さんには出しません。
なんで、
なぜかというと、まあ言えば原田さんと私、うん、まあもう行きつけと言ってもいいぐらいのお店なので
な
これはもうずるいので、
はいはいはい、
入れないでおきます、
はい、僕も出す側で、
じゃあ出す側で、
はいはいはい、はい、
で、中華屋さんなんですよ。
中華、はい、
はい、で中華屋さんなんですけど、京都には京都の中華っていうジャンルがあります。
なるほど。
町中華でもない、
はいはいはい、
ホテル中華でもない、
はい、
ね、で京都の中華、この京都の中華やろな、ここはっていうところが名店がいくつかあるうちの、
はい、
その名前で弟さんとお兄さんと2人が持ってはるので、
はいはい、
仲良くね、2つ持ってはるので、この名前は2つあるんですよね。
なるほど。
それのその烏丸今出川の方と四条河原町の方とある。
いや、これもヒントではないですか。
もうこれが一つ、
はい、
で、その名前にはあるお花の名前がついております。
はい、
はい、それでちょっと分かっていただけたらなと思います。ま
あ、京都に同じ名前で2つある中華料理屋さん、うん、まあ、京都中華言われてる、
はい、
烏丸今出川の人もおられれば、
はい、
まあ、お花の方からアプローチされる方もおられるでしょう、
はい、
そこの、
はい、
このお話、
お話なんですが、
はい、
ここの中華屋さんはね、もともと広東料理の老舗なんですよね。
あ、
で京都中華で本当に美味しい中華料理屋さんを、もともとは四条の河原町を下がったところに今もお父さんなさってるんですけども、もともとそこでね、お父さんの元でなさってたんですよ、
はいはいはい、
でもね、やっぱりこう本当に由緒があるじゃないですか、
うんうん、
なら広東料理は餃子がないとかね、はいはい、いろいろとやっぱ厳しい、あるんですよ、ルールが、
うん、
そのお店の中であったんです、
はいはい、
でものすごくこの方中華を作ることが好きで好きでたまらない人なんです、
はい、
たまたま生まれたけど、この梶さんっていう方なんですけど、うん、その中華屋さんの息子として生まれたけど、本当にレストランとかでいろんなお料理も挑戦したけども、うんうん、やっぱ中華を作りたい、
はい、
ね、で中でも自分がいろんな素材でいろいろなことをしたいんだけれども、お父さんの味も大好きなんだけど、増やしたいメニューをずっと増やしたいなと思ってた、はいはいはい、でそれがやっぱお父さんは増やしてほしくないじゃないですか。だから、あ、これはきっと弟さんの方が、弟の方が自分よりもその増やさないでこうちゃんと伝統を守るタイプやから、
うん、
僕は外に出ようと、
なるほど、
いうことで今出川の方でなさるんですね、
はいはいはいはい、
で同じように美味しい中華なんですよ、
はい、
でもあの結婚なさるんです、
はい、
この方、
はいはい、
それからタイ人の方と結婚なさった。そしたらね、
はい、
もうタイ料理も大好きになられるわけですよ。
その奥さんきっかけで。
奥さんきっかけで、はい、でヨハルには素材がやっぱ似てるものもあるんですよ。
なるほど。
同じようなものを使ったりして、うん、で、はいはい、やっぱりタイ料理は違うんですよ。でね、こんな時ね、原田さん、まあパッと聞いた時にうまくいくんだろうか、例えばタイ料理と両方出したいと、中華料理と、
うん
うん、なかなかね、あの、そんなんどっちかに集中すべきちゃうとか、
はいはい、
思いがちでしょ。
わかるよ。
なんか絶対どっちかの方がうまいこといくってみたいなことって、まあ、
やっ
ぱね、こういう思い込みはあかんな。
そうです、大谷翔平を見ろと。
本当にそう。いい例出してくれはった原田さん。そういうことなんですよ。やっぱね、偏見はあかん。あね、両方ものすごい美味しいことになるんですね。そういうことがあるんですよ。
はいはいはい。
もう多分これもう皆さんうんうんうんってここのお店を知ってる方はもう今大きくうなずいてはると思うんですけど。
いや俺がうなずいてる。
まあね、こんなに両方のメニューがいっぺんに食べれて、
う
ん、両方ともめちゃくちゃ美味しいことがこの世にあるんですね、
はいはい、これはあの本当にあのなんやろな、その嬉しさったらないね。
ないよ、うん、だからチャーハンでも、うん、タイ風のエビチャーハンと中華のチャーハンと両方あるんですよ、
はい、
さあどっちしますかですよ。
それもある、それもある。
これも両方美味しいから。
今最初にあったみたいに、
はい、
具材も似てる、
うん、
でも似て非なるものの、うんうん、ものの部分もある、
うん、
っていうことが、うん、そう、作り手がまずそこで戦ってくれた先で、
うん、
頼みても、
うん、
今日ここの部分は中華にしつつの、
うん、
スープの部分はタイにしとこうみたいなことが、
そういうことなんですよ。
こっちもできて、
びっくりする。
結果すごいオリジナリティになっております。
本当にそうなんですよ、
はい、
いやだからもう私いやだ絶対ね、あのそんなうまいこといくわけないやんとか言ったらかもうこんな大成功の巻があるんですから。
いやそうです。
いやもうびっくりします。でもうまあ美味しいから、はい、もうむちゃくちゃすごい人じゃないですか、いつも。
そうですね、まあいつもいっぱいで、ね、
いっぱいいろんな人でね、この時にアジアンレストランっていう名前に変えはるんですよ。
なるほどなるほど。
2つやるって決めた時に、はいはい、その時にね、肩の荷が降りたんですって。
なるほどな。
なんか自分はいっぱいいろんなものをやりたいと思ってたし、はいはい、でタイ料理も出す、その時になんか中華のまんまでタイ料理もやってますみたいな書き方どうなんやろとか思ってる時に、
はいはい、
アジアンレストランって書いたことで、はい、もうスッとうまく、
もうそうです、二刀流としてやっていく決めた。
本当によ
かった。
本当によかった、
はい、
もうみんなが幸せになってます。
じゃあ今もうびっくりした俺。広東料理は餃子はあかんでみたいな話がもしあったとしたら、
うんうんうん、
この店の餃子どんだけ美味しいかって話なんですよ。
びっくりします。もうね、あの皆さん、いやもうびっくりしますよ。
すいません、びっくりした、はい、ただのファンが喋っている感じ、は
い、いやでも本当に、はい、あのこういうね、いろんなしがらみもあり、
いやいや、そうね、
いろんな葛藤もあり、
はい、
そして大成功の巻っていうね人が言い張ります。
そうやな、
はい、
でもカテゴリーを一つ大きくしたっていうのは、うん、頭良かったですね。
本当にそうです。
タイ料理やちゃう、中華料理やちゃう、
うん、
アジアンレストランや、うん、って言った段階で、
ほんで京都の中華のあのね、はい、美味しいのを踏襲しつつですよ、
はい、そうなんです。
もうだから皆さんね、こういういろんな価値観でいろいろやっていくのがいいです。本当に
もう烏丸今出川まで向かいながら、
はい、
お店の名前教えてくれという人がいっぱいかもしれませんな、
は
い、
これはね、花の名前はね、不要ですね、不要園と言います。はい、
そうだと思いました。
はい、そりゃそうですよ。
はい
はい、
不要園ね、
はい、
烏丸今出川の、南西角、はい、ちょっとだけ西に行ったところにあるね、
そうです、
アジアンレストランでございました、はい、いやこれねちょっと気になるわという方、
うん、
半径 500m のウェブページでもご覧いただけるということなので、ぜひ不要園で調べていたり、はい、いただいたり、烏丸今出川で調べていただいたりすればいいのではないかと思います、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス烏丸今出川停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います、お医者さんの味方メディカロードジャパン。
幸せを運ぶ
コブタプロジェクト、コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが昨年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
はい、今日も
はい、
ご本人に来ていただいているということなんですね。
はい、来ていただいております、
はい、じゃあお名前をお願いします。
はいはい、京都市伏見学園アトリエヤッホーから来ました、三塚智子と言います。よろしくお願いします。
ようこそ、やったー、よろしくお願いいたします。アトリエヤッホー、
はい、
これまあブーブーパークさんが、うん、これはアトリエヤッホー応援せなあかんということになったわけなんですけども、これどういうことをされてるんですかって聞かれたらどんな説明ですかね。
あの京都市伏見学園は、うんうん、あの知的障害のある方が、まあ、約70名ほどおられる、はいはい、あの、はい、生活介護の施設なんですけども、その中でアトリエヤッホーっていうところがありまして、2008年から創作活動を、はいはい、行っております。うんうん、であの皆さん色鉛筆を使って絵を描かれたり、うんね、絵の具を使って、あのクレヨンも使って絵を描かれたり、うんうん、織りをされたり、はい、粘土でこう丸い玉をたくさん作られたり、うんうん、まあ、それぞれに合わせて自由に楽しく、うん、あのもう楽しみながら笑い合いながら創作活動に取り組んでおります。
は
い、
うん、半径5メートルでもいろいろお世話になってます。はいはいはい、ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
は
い、
半径5メートルにはぴったりのあれです
も
んね。
そうなんです。でもあのブーブーパークさんもね、あのピスケの手提げ袋、
はいはいはいはい、
あれをあのこちらのデザインをちょっと使われて
作成された。ヤッホーのメンバーがピスケをたくさん書いた、
はい、書いて、
さまざまなピスケが書かれ、
はいはい、それ
が、
はい、まあ、
イラストを使われたデザインが出来上がって、はい、そう手提げになったり、
そう、あとドリップコーヒーをまとめてこう入れる袋を、ね、ま
とめるなってたり、
はい、
可愛らしいと評判でございました。はい、ですね、
ありがとうございます。
三塚さんはそこでこう一緒にその絵を描くのをお手伝いしたりするんですか。
そうですね、あの皆さんあの色を選ぶことはできるんですけど、はいはい、混色してこうこの色をこう作りたいっていう時にやっぱりちょっと難しかったりするので、はいはいはい、そういう色を作る補助であったりとか、こう創作活動してみたいんやけどどうやったらいいんやろうっていう時にこうアイディアをこういうこともできますよとか、あの織りとかでもやっぱ織りを織ることはできるんですけども、なんかこうもう次なんていうんですかね、こう、まあ、長い織りを作る時にもうちょっと長く織りたいっていう時に、はい、あのサポートに入ってじゃあこんだけ織れたんで次の織りしますねってこうくるくる回転させて、はい、次の織りのね番するので、あのもうちょっと待っといてくださいって、はいはいはい、じゃあそれまで他の活動してくださいって言って、あのずっとこうあの手が動く方もおられたり、うんうん、ね、待ってゆっくり、ね、できる方もおられるっていう中で、あのもう本当にもう手が止まらず、うん、やられる方も、ね、中にはおられるの でその方一人一人に合わせて、うんうん、あの創作のペースを、ね、調整したり提案したり、ね、楽しく活動できるようにサポートをさせていただいてます。
なるほどね、なんか得意なこととか特性に、ね、合わせてもらえるとすごいいいですよね。
そうですね、
自分のこうやりたいペースがありますから ね、うん、皆さん
なので、うん、やっぱり色が好きな方はその色が出ると、うん、わーっ ってて、わ楽しいってって言いながら創作されるので、もうこちらもそれを見ても嬉しいみたいな、
なるほど、
もうなんか感動みたいな感じなんですけども、
これラジオのスタジオなんやけど、三塚さんの雰囲気が、
はいはい、
まあまあ、映像見せて見てもらえへんから毎回ね苦労するんやけど、小学校の時美術の先生の時間好きやったわみたいな雰囲気なんですよ、僕に言わすと。
分かりにくい、分かりにくい、ちょっと
美術の先生のとこ見たらいろいろ自分の好きなこと やらせてもらって、
うん、
ちょっと手伝ってもらえんねんみたいな、
なるほどなるほど、
あの先生ちょっと手伝って言いやすいねみたいな感じの先生っぽい、うん、若い先生っぽい、
ぽいですね、うん、それ分かりました今の。
ありがとうございます。
なんかあ、え、今絵描いてあります今みたいな雰囲気がもうすでにある感じがするわけ、
うん、
なんかそう、なんかそういう自分も描かれたりするんですか、そういうわけ
で。そうですね、あの私自身あの芸大にあの行っていた経験もありまして、ね、あの絵で苦労してるところも分かるし、はいはい、っていうとこ であの、ね、困ってるっていうところをサポートしながらの、うん、やっぱりこう楽しいっていうのとね共有しながらあの、ね、できるっていうのが、ね、私の強みではあるのかな、いやいやと思いながら、
でも結構いろんな種類の、さっきちょっと言わはっただけでも色鉛筆も絵の具も折るのもあるしって教えたけど、いろいろ大変ですよね。
そうですね、私自身すごい今勉強しておりまして、ね、あのいろんなこう今ねあのたくさん見る、ねうんうんうん、あのものもあるので、
はいはいはい、
ストックを作りながら、はい、
こうやったらいいんやなと、
こういうのも、
あ今なんか可愛いちょっとねブローチをされてますけど、
針金を使って、うんうん、あのま、もともとあの毛糸で編み物をされてた方に、うんはい、素材を変えたらまた変わるかなっていうので提案して、うんうん、あのやっていただいた時に、うんうん、ね、やっぱりねこうそうやってされるのでもうすごいなと思いながら、う
ん、めちゃくちゃ嬉しいでしょうね。
なんかそんなことされる方と一緒にいるとすごい元気になってきますね。
そうですね、
なんかすごい好きなことをされてる方と、
あ、そうですね、
なんかね一緒にいると、はい、多分こっちもまあめちゃめちゃ元気になるというような、ねはいはい、感じがありそう。
本当に、うん、元気をもういただいてるっていうのが、うんね、本当にやっぱり支援をするっていう、ね、立場ではあるんですけども、うんうん、本当になんか皆さんのもうエネルギー、うん
はい
ね、もうね楽しいやったり嬉しいやったりっていうのをもういただいてるっていうのが本当にもう幸せな、ね、職場やなと、ね、現場やなと思いながら、いいですね、はい、
なるほど、
はい、
これも聞いてくださってる皆さん、うん
はい、
そうかどんな作品があるんやろうとか、はい、見てみたいなと思ってくださってる方もおられると思うんですけれども、はい、そういう機会があるとのことでございまして、うん、ちょっと紹介していただいていいでしょうか。
はい、7月1日水曜日から8月31日月曜日まで、はい
うん、
ハッピースマイルアート展が三井ガーデンホテル京都新町別邸のロビーで開催されますので、
うん、
もしご興味、
はい
はい、持っていただけたら来ていただけたらと思います。
新町通りに面したねあの町屋の綺麗なホテルなんですけど、はいはい、この時期原田さん
なんと、
うん、祇園祭りの時期ですよ。
だもう行くにはなんていうかな最適な場所やな、うん、
最適です、
はいはい、ぜひ
祇園祭りも味わいながら、見に行くということでね、はい、ハッピースマイルアート展で検索したら出てきますかね。
そうですね、はいはい、出てきます。
わかりました、まあ、ブーブーパークさんが応援したくなるのもわかるという感じでございました。
はい、
頑張ってくださいというか楽しんでくださいですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
ます
はい、
大切なことというかみんながハッピーな感じがしました。
はい、
もう一度お名前お願いします。
はい、京都市伏見学園アトリエヤッホーから来ました三塚智子です。
本日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。絵はガハハうとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは
しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日は、分け合ってこの方にゲストとして来ていただいております。お名前お願いします。
はい、はい、株式会社コウダプロの甲田康夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はどうして、
今日はね、はい、ちょっと前になりますが、はいはい、働く大人と縁側で話す会っていう、はい、うちのね、はい、若手スタッフが頑張って作ったイベントがあるんですけれども、はい、あれにね、甲田プロさんが出てきてくださったんですよね、はいはいはい、なので初参加なんですけれども、はいはい、すごく私も副編集長のクレさんも、はい、もう絶対甲田さんのところはこの縁側イベントがめちゃくちゃ向いてるというふうに思ってたので、はい、ちょっと率直に感想をね
出ていただいたから、はい、振り返りを
振り返りをしていただきたいと。
基礎知識としてコーダプロという会社はどこにあるんでしょう。
はい、
九州は福岡県福岡市にございま す,
そうです。
これね、
う
ん、九州の福岡から、うん、その縁側にも来ていただき、
はい、
今日なんとラジオにも来ていただいているということでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ感想聞きたいというね、
うん、
炎上さんの方から
そうなんです、はい、すごく盛り上がってたのを見てますんで、はい、ちょっと聞きたいなと。
はい、ですね、まず感想ということで、うん、
はい、
まず最高の学生さんとの、触れ合いが持てる時間だったなと思っています。
嬉しいです。嬉しいです。
でなんでかというとですね、うんうんうん、やっぱりリクルーティングのイベントとか、
うんうん、
その就職活動のイベントっていうのは、
はい、
まあ簡単に言うと、企業側は企業側で、まあちょっとお面をつけてですね、
はいはいは
い、いいことを言ってと、
うんうん、
で学生さんもリクルートスーツを着て、
うん、
まあ俗に言うその学生時代に力を入れた学知化というやつですよね、
はいはい、
まあ、そういうことを言ったりっていうような、うんうん、まあ、簡単に言うと本音が飛び交わない場所だと思っているんですけれども、
うんうんうん、
で縁側会っていうから本当に何でしょうね、胸襟開いてお話ができるのかなと思っていたら、うんうん、できましたってい
う、うん、嬉しい、嬉しいです。
そんな感じですね。
いや本当に嬉しいですよ。
なんかその中でやっぱり学生さんとかが、うん、まあ、本当にもう途中なんかもう人生相談みたいな、
こ
っち、まあ、おじさんなので、まあ、余計に人生生きてますから、うん、いやなんか自分のやりたいことをやりたいんですけど、もう親にも本当反対されてみたいな、
うんうんうん、
やったらいいと思うよって、もうやらなかったら絶対後悔するでしょって言ったら、はいって、じゃあもう絶対やった方がいいよとかって、なんかもうそういう、うん、就職関係ないじゃんこれみたいな、まあ、そういう話になったりですね、うんうん、
なるほど、
とても楽しい時間でしたね。
だから甲田さんのところはもう福岡の会社なんですけど、はいはい、もうやっぱ皆さんと対話するのを、うん、社員全員とね対話するのをすごい第一にされてる会社なので、はいはいはい、毎週月曜日はもう午前中ずっと朝礼なんですよ。
ずっと朝礼な、
朝礼というかもうみんなでもう演座になってね、うん、わーっと結構大きな演座になるんですけど、
月曜日に、
はい、もう別にその社長だけが喋る会でもなくってね、はいはい、みんながこう思ってること近況のこととか、はい、いろんなこと話されるんで、やっぱそういう会社だからこそ、そういういろんなことを何かについてだけではなくって、そういう悩みを打ち明けるっていう場所はすごい向いていて、
うん、
もう多分一緒にねお越しになってたスタッフの皆さんも、
う
ん、多分いろんなことに答えてらっしゃったと思うんですけど、うん、そうですよね。
なるほどね、
うん、
これ普段では聞けへん学生の本音みたいなことを聞いたなっていう、そのなんかこういうことを言うのよねみたいなのってどんな感じですかね。
すごく、まあ、これ、まあ、いいのか悪いのかって言ったら、まあ、僕としてはすごくいいことなんですけど、
はい、
もう学生さんが、まあ、5人6人集まって、はい、ぶっちゃけ社会出るの嫌でしょとかって言ったら嫌ですって、
あ、
そっから話が始まるので、うんうんうん、もう本音と本音なんですよね。
あ、
で俺も 30年前そう思ったよっていうとこからで、そうなんですかとかって言って、うんうんうん、そんな感じで本当に何でしょうね、本音と本音で、うんうん、お話ができたなっていうふうには、もちろん全員ではないんですけれども、うんうん、大多数の方が、すごく、フランクにいろいろ話してくださったなというふうには思ってますね、うんう
ん、まあ、実際その面接で社会に出るの嫌ですとか、うん、まあ、言えないでしょ普通、ね、うん、でも本当はそう思ってて、うん、でもなんか働く意味とか、働くってこういうことなんちゃうかなと、こう手探りでね、皆さん考えていく中で本当にそういう話ができる。
いや、そらさ、だって普段の就活の会社の社長が実際働くの嫌でしょって言ったら引っ掛け問題やもんね。いやいや、ね、いや、そんなことないです。だ、正解かなと思うけど、やっぱり学生がそれそうなんすよって言うってことは、やっぱコーナーさんのことをあんちゃんやと思ったよね。
ありがたいことですね。
この人心開いていいわっていうことを思ったという。うん、
そうですね。で、やっぱりあの、なんでしょうね、お若い方が悩んでるっていうのは、まあそれこそ、まあ僕も50過ぎてもいろいろ悩みますけど。30年前の若者も今の若者も一緒だなと思ってですね、
はいはい、
でそこに対してやっぱり何でしょうね、こう経験値で上からものを言うんじゃなくて、うん、なんか自分の場合はこうだったなとかっていうような話をしたり、うん、あともう逆説的にもう50になったら分かるよと、うん、もう死にはしないからもう、うん、もうそのまま行ってみたらいいじゃんって、本当にやけどするならしちゃえばいいよとかっていうような、うん、はいはい、これやっぱり僕若い時にはそういう考え持てなかったなみたい なんかそういうコミュニケーションできたのはすごく収穫だったなと思いますね。でもとても楽しい場ですよ、
うん、いや本当に嬉しいんですけど、やっぱそういうことを考えて、そういうことを容認してくれるその経営者の方もいらっしゃって、うん、でちゃんと会社を営んでおられて、うん、そういうことにこう賛同したりとか、うん、共感したりする方がいっぱい集まって、はいはいはい、コーダプロっていうすっごいいい会社があるわけですよ。
そうね、
ね、だからそういうことを知ってほしい。
ああ、そうかそうか、うん、だからその想像もしてない会社やからね。
そうなんです、そうなんです、うん、みんなやっぱり知ってる会社って本当知れてるんですよ。
はいはいはい、
もういろんな会社があるんですよ。
そう、ことは悪いけどどうせ会社ってこうやろう感ね。
そうそうそう、そうなんです、うん、で実はそうじゃないとこも本当にいっぱいあって、会社も隠してるからいろんなことね、はいはい、なんかこうかそこも両方がやっぱり本当のことを、
分かる分かる、うん、どうせ月曜の朝何も話聞かんと仕事せなあかんやろ。ちゃうでと、昼間で喋るでと、
うん、
そう嘘でしょっていうね。
なんかですね、一つの僕はあの毎週月曜日に、うんうん、まあ、その長い長い朝礼をやって、うん、最後に、まあ、社員のみんなに会社に来てくれてありがとうねと、うん、いうところから、まあ、発するところから一週間が始まるんですけど、はい、まあ、僕はそのお礼を言う背景というかっていうのがあってですね、まあ社長の僕が、創業オーナー社長の僕が月曜日会社に行きたくねえなとかって思う時あるわけですよ。ああだるわ、もう明日から会社かとかと思うわけですよね、うんうん、はい、創業者本人がそう思うのに、創業者でもない皆さんが月曜朝ちゃんと会社に来てるっていうのは俺も奇跡だと、うん、ありがとうねっていう、ね、そういう気持ちですね。
だからいやいやいや、でもね、正直な方です、本当に。
そうね、
うん、あの月曜の朝ね、行きたくなる会社を目指してる宝月光
雄
さん、
はいはい、さんもこの間来てはったしね。
そうだから弓澤さんに、あの実は光田さんはあ私知り合わせていただいた、だからいろんな会社があってね、はいはい、大きい会社があって、でその会社さんたちの中の人事の方たちが今やっぱ勉強なさってます、
は
い
は
い、皆さんね、
う
ん、どういう風にして、うん、なんかこう自分と一緒に働く仲間を育てていったりとか、うん、募集してたりしたらいいんだろうみたいなことは、はいはい、やっぱ本当に考えられてるので、きっとねそういうところでも皆さん見ていただいたらいいと思います。いろんな人事の方いらっしゃるってことをね。
いやでもやっぱ幸田さんがこう出会いたいと思ってくれてる感じが学生に伝わってるやろうなと思うんですよ。最高の時間やったなって言ってもらえることがね、そのすごい嬉しいことだなと思うんですけど、さっきねせっかく来ていただいたし、なんか告知みたいなことありますかって言ったら、なんておっしゃったかって言ったら、 ご縁のある学生さんともしつながれるならそのきっかけは欲しいですというね、うん、で最高じゃないですか、うんうんうん、どうしたらいいですかね今あの甲田さんの話を聞いて社長の話聞いてあれちょっともうちょっと喋ってみたいと思った、うんはい、学生の方、うん
はい、もしですねそういう奇特な方がいらっしゃったらですねぜひインターネットでですねカタカナでコウダプロと打ち込んでいただくと、はい当社が、ホームページが出てまいりますのでそこの代表インフォにですね、はいメールをいただいて、はい、ラジオを聞いたよというふうにおっしゃっていただければ、うん、すぐ当社のものが返信させていただきますので、うんはい、ぜひ話しましょう。
すごいな。
いいですね本当に。私はもう九州行きましたからね。
あなた行ったらしいね、
はい、その長い朝礼出ましたから。
あ出たの。
むちゃくちゃ面白かった。
面白かった、
うん、あっという間
あっという間、
うん、ああいう会社にしたいな
あ。それはあなたはね自分の会社を振り返る。
いや本当にもうああいう風に働きたい。
なるほど素晴らしいな。
素晴らしい。
いや甲田さんがいるおかげで九州が近く感じております。
光栄なことです。
いやということでございまして ね、これからもたびたびラジオにも来ていただいたり、うん、ぜひぜひ縁側にも来ていただいたり
ぜひぜひでございます、
一緒に遊んだりしていきたいと思っております、はい、時間が来てしまっております、
はいはい
ぜひともですねコーダプロ、はい、カタカナでコーダプロで、検索していただいて興味を持ってくれた学生の方なんかはインフォで、うん、ラジオ聞いたんやけど話聞いてくれませんかというね、どうしても社会に出るのが嫌ですとかいうことでもいいので送っていただければと思いますね、
はい
九州まで来たらとか僕が行くよとかそんな話があるかもしれません。もう一度最後お名前お願いします。
はい株式会社甲田プロ、代表の甲田康雄でございます。どうぞよろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです、
はい、
月末は新曲生演奏です。
はいめちゃくちゃ緊張してるんですけれども、はい、今日も盛りだくさんというところでね、うん
はい、
もう曲を聴いてもらうという生演奏で、
はい
書きました新曲を、
はい
新曲のタイトルを言って聴いていただきたいと思います。
はい
今月の新曲はうらら。
仕事らしい仕事特になくってもなんとかなるはずだって笑い合った。新しいことに次々飛びついていつも一番星を競い合った。あの頃はみんな手を伸ばせば掴み取れる。そう嘘を吹いていた。あり余るくらいにあった時間は溶けてなくなってバラバラになった。いくつかの物語の結末は幸せなものじゃなかった。約束だった繋いだ手も離れ離れ青空さんと道。何もないと嘆いたって何も変わらないと気づいた。大丈夫ってつぶやいて見上げた。誰も待ってなくても自分だけは諦められないよ。でも大丈夫って言えたから。滲んで広がってゆく青に包まれてく。小さな失敗で昨日も全てがああ台無しになってしまった。気晴らしに川沿いを北に向かって、歩くリズムで鼻歌を歌った。 風を受けて手を伸ばした。歌は生まれる青空散歩道。何もないと嘆いたって何も変わらないと気づいた。大丈夫ってつぶやいて見上げた。誰も待ってなくても自分だけは諦められないよ。でも大丈夫って言えたから、滲んで広がってゆく青に包まれて。何もないと嘆いたって何も変わらないと気づいた。大丈夫ってつぶやいて見上げた。誰も待ってなくても自分だけは諦められないよ。でも大丈夫って言えたから、滲んで広がってゆく青に包まれてく。
この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
今日は結構たくさんのお客様に来ていただきました、はい、いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、西本願寺の安城と申します。
そして
西本願寺式務部の奈良本と言います。
そしてもう一方、は
い、西本願寺の藤岡大栄と言います、
はい、西本願寺といえば、はい、このお三人でもと思ったんですけれども、はい、もう一方来ておられます、
はいはい、ユニオン A の久野です、
はい、出ました久野、
違いました。お兄さんといえば
お兄さんといえばということで、
私が今日はね、ということは、はい、
あなたが来てくれて
そうなんですということなので、うん、はい、もう冊子うちのフリーマガジン半径 500m で見ていただいた方も多いのではないでしょうか、はい、真ん中の紫色のページですね、
はい、3月のね、
そうなんです、はい、春と初夏の、法要行事、西本願寺さんの法要行事を紹介しているページがあるんですが、
はい、
今日はですね、5月の20日と21日の2日間開催される秋祖豪胆会という、まあ我々のページでいうと左側のページでご紹介している法要行事について、お西さんからお話しいただければと思ってます、
はい、
ちょっと緊張するぐらいすごい人たちに来ていただいてますよ、
うん、本当ですよ、
はい、でもまずはね、はい、秋祖豪胆会というのが、はい、どういうものなのかというのをちょっと説明いただければと思います、ね、
安城さんお願いします、
はい、まず秋祖というのが浄土真宗西本願寺の宗派なんですが、浄土真宗を開かれた親鸞上人のこと で、はい、で豪胆会というのがその親鸞上人のご誕生をお祝いする法要のことです、はい、で毎年5月20日と21日の2日間法要を行っておりまして、はい、期間中は毎年本当にたくさんの多くの方が、御門徒さんや御門徒さん以外の方もたくさんの方がお参りしていただいています、
はい、ありがとうございます。
誕生日を、うん、まあ、お祝いするということなんですね。
そうですね、みんなでお誕生お祝いする法要ですね。 でその法要の期間中はたくさんのこう行事も行っております、うん
はい、
そのたくさんのことをされる中でですね、うんうん、雅楽を演奏されるという方が来てるんです、
は
い、
もう実際に演奏される方が、はい、
楽器的には何を演奏されるんですか。
私は龍笛という横笛ですね。これを担当させていただいてます。
奈良本さん横笛、
はいはい、
これなんかきっかけがあるんですか、その楽器、
う
ん、
お勤めを学ぶ、まあ、学校のようなところ、はい、養成所がありまして、はい、そちらに入ると、まあ、雅楽を練習するんですね、はい、でその中で流笛、横笛以外にも縦笛、短い縦笛とか、はいはい、宝鐘といいまして、はいはい、竹がいっぱい並んだ楽器があるんですけど、はいはい、その中から一つ選んで練習するんですけど、はい、その中で私は流笛を選びました。
なるほど、すごいですね。
すごいよね。
紙面の中にはそれぞれいろんな楽器をこの写真で紹介してます、まあ、その中で奈良本さんも登場してます、
はい、難しそうな
そう
ね、うん、結構僕一緒に雅楽の方と演奏した時に、
はい、
独特の音階もそうだし音もすごいね、うん、不思議な音でした。
そうですね、流笛は音が鳴るまで少しすぐ鳴る人もいればなかなか鳴らない人もいますので
難しいんですよね。
そうですね、私は鳴らない人でした
もう歴は長いんですか。
そうですね、もうかれこれ20数年
そんなに、はい、すごいな。じゃあベテランですね。
はい、すごい、まあ、これを聞くことができるということで、
はい、
これは21日ですかね。
21日の2時30分から雅楽献納会というのがございまして、
はい、
そちらの方では全国の雅楽団体で活躍されている皆様が、うん、本願寺の御栄堂にお越しいただいて、
はい、
それぞれ練習した成果を、御栄堂でご披露いただいて、親鸞聖人のお誕生日をお祝いするためにお供えさせていただく、
なるほど。予約がいらないんですね、これは。
予約はいりません、
うん、なるほど。
どなたでも
参加は難しいですけどもご覧いただくことは可能でございますので、ね、はい、
見に行けます。
これが、まあ、音楽的なことなんですけども、うんうんうん、藤岡さんの方は、
はい、
お能ですか。
はい、合丹会で祝賀能というお祝いの能を毎年演じていただいております。
はい、これは日にち的には5月21日の12時半から、
はい、
4時までの間ということなんですけどね、
はい、の舞台がありますもんね。
そうですね、
立派なね、あそこで、
はい、この祝賀能が行われる本願寺の南能舞台というんですけれども、
はいはい
はい、重要文化財に指定されています、はい、いつ頃できたかって調べてみますと、記録では江戸時代の元禄7年1694年に建立されたというのが出てくるんですけれども、はい、その彫刻などを見ると桃山時代の特徴が見られるので、うん、実際はもっと古いかもしれないということで、はい、はっきりまだわからないというような舞台になっています。
歴史好きの人はもう今のだけでもたまらんだろうね。
もうこの能舞台をちょっと拝見するだけでもね、本当にすごい貴重な機会なんですけど、はいはい、そこでやっぱり能舞台を見れるってね、お能が見れるっていうのはちょっとね、はい、貴重だと思いますね。曲っていうのもいろいろあると思うんですけど、今回はどんなものが。
はい、今回は倒木という曲と倒るというお能が、
はい、
まあ演じられるということになっております。はい、で倒木は泉式部を題材とした曲で、
はい、
和歌を中心に仏様の仏法のありがたさを説いた深みのある内容となっております。
はい、
まあ、梅の花が咲き誇る中、ゆったりとしたお囃子と美しい舞を楽しんでいただきたいと思っております。
はい、
徹は光源氏のモデルとされる源徹が主人公です。中秋の名月の下で舞を舞うという、とにかく優雅で気品に満ちた美しい作品で、とても人気のある作品です。
うわ、
なるほど、ね、
この2つともなしてくださる、その時に。
はい、
あ、
でもちょっと聞くだけで、うん、たまらん見たなるっていうのがあるでしょうね。
本当に、
これ
本当にそうですよ。今のを聞いて見るのと聞かないで見るのとでは
見るだいぶ違う、
だいぶ違うと思います
で、あの、はい、西本願寺の南能舞台というのは、うん、日本最大級の能舞台と言われておりまして、はいはい、まあ、何より5月の21という爽やかな5月の風を受けて能を見るというのは、はい、とても気持ちのいいひとときなんです。うん、で、京都では平安神宮の滝技能が有名なんですけれども、はいはいはい、本願寺の御誕への能は親鸞聖人のご誕生をお祝いするおめでたい雰囲気の中、すがすがしい初夏の風を受けて見ることができる最高の舞台ですので、ぜひともお越しいただきたいと思います。
時節柄いいですよね。
いいね、
はい、暑かったり寒かったりしない時にね、見るというのは本当に。
もう一つ、あの、西本願寺ならではというところなんですけれども、はい、実はあの能奉行という、まあ、役がありまして、あのこれはもともとは興行主である将軍様が能を始めることを能楽師に命じるために使わす役割が能奉行ということなんですが、今日本ではどこにも残っていないということなんですが、西本願寺ではそれが残っていると。
残っている。
え、藤岡さんは能奉行ですか？
え、実は私が。
すごい能奉行
で
行
ったね。
だってだって能奉行っぽかったから
言ってよかったんかな。
なるほど。
現在は西本願寺しか残ってないということですので、
え、これは知らなかったです。なんかのクイズで出したい。
ほんまやね。わかりました。
はい、
これあの、そうかと思って、すごい文化的なところでね、うん、ただやっぱり、うん、あの何か飲んだりとかさ、うん、食べたりとかさみたいなことはないんでしょうか、はい、っていうね、はい、お話でございますけど、うん、そうですね、どうでしょう。
はい、はい、あります。
よかった。
あの抹茶接待をさせていただいておりまして、はい、抹茄接待は5月20日と21日両日ともやってるんですが、はい、20日は12時半から夕方の4時まで、で21日は9時半から3時半まで、ここがあのやっている抹茶接待をさせていただく場所なんですが、はい、通常あの入ることができない非公開の国宝の飛雲閣というところで、京都の三名閣のうちの一つなんですが、そこの中に実際入っていただいて、この一層目で皆さんで一緒に抹茶を飲んでいただくというようなことになっておりまして、これはあの京都の藪の内さん の、はい、あの方が来ていただいて、あの抹茶接待をさせていただきます。
これも受付が始まっているということなんですかね。
そうですね、はい、あのもう4月の17日から、はい、あの事前にお茶席の券と観能券をあの受付始めさせていただいておりまして、はい、あの本願寺の龍虎殿という建物に受付がございますので、はい、そこであの受付していただいた方に券をお渡しさせていただいております、
うん、はい、どういうふうにすれば申し込めるっていうか、ね、
これがあのちょっとお一人様5000円以上のご婚紙をご信納いただく形になるんですが、うん、そのお礼という形でお茶席の券と観能券を
両方、
はい、お渡しさせていただいております。
お得です。
すごいね、お茶を飲み、うん、斧を、うん、そしてまあ21日行けば雅楽も聴けてというね、うん、ことなんですね、
はい、
で当日も申し込むことができる。
当日も大丈夫です。
なるほど。
当日法要にご参拝いただいて、うん、でそのまま受付していただくことも可能です。
なんかお能はちょっと前もってなんかあれですよね、楽しむための講座もあるんですよね。
そうですね、お能は5月16日に、うん、あの実際にその当日祝賀能で演じてくださる片山九郎右衛門さんが来てくださって、はい、あの本願寺の重要文化財、伝道院で講座をしてくださいます。
そうなんですよ。
ここで、まあ、実際合体の時にする能を初めての方でも楽しめるようにこういろいろお話ししてくださいます。
そうなんです。だから先にそれをちょっと、
うん、意外とやっぱりハードル高く感じますからね、うん、あの見たことない人にとっては
と。お茶席の、方も、抹茶接待していただく藪の内の先生に来ていただいて、はい、同じく本願寺の伝道院で5月9日に講座をする予定になっているので、
はい、だからもう安心してください。もう本当に一回ちゃんとそれをちゃんとあの経験しておくと楽しめます。
本願寺とのこう長い歴史の中でのこう、うん、お話をしてもらったり、うん、あとは実際あの講座が終わった後 5月9日は江戸の内さんの庭園に行ってあのお茶席を接待を受けていただくこともできるみたいなのでぜひちょっと詳細はホームページなのでご確認いただけると
ご確認ください皆さん。
わかりました、はい、もうね盛りだくさんです、はい、リスナーの方のメモの方がもうえらいことになっていると思うんですけども、あの半径 500m の、90号に詳しく載っておりますので、
は
い、もちろん見てますという方もおられると思うんですけれども、うん、ぜひ5月20日それから21日誰でも行っていい場所なの
で
この日を選んで行っていただくとより楽しんでいただけるという ね、
お誕生会をね、はい、ぜひ皆さんで楽しんでほしいです、
はい、そうですね、お待ちしております、
はい、はい、ということでございまして時間が来てしまいました、
はい、
もう一度お名前をお願いいたします。
はい、西本願寺の安城です。
そして西本願寺の奈良本です。
西本願寺の藤岡大栄です。
それから
ユニオン A の久野です、
はい、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
4月ラストの月はたくさんの方に来ていただきまして、
う
ん、
そうですね、
めちゃめちゃ面白かった、
本当に盛りだくさんで、はい、
もう本願寺さんもな、
うん、
興味深い、
本当に
小田先生さんも、
ね、楽しみ
楽しみ、いろんなことはね、うん、紹介した人がいっぱいいて嬉しいなと思ってますけれども、
はい、
なんかそういうことに関する感想も、
はい、
めっちゃ送ってほしいと、
そうですね、
思っています。
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
いやもう毎回毎回お便りに助けられながらということでやってますので、はい、ぜひぜひどんどんお便り送ってください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた来週、
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。